9月29日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。外を見ますとね、薄暗くなってきていて、今日本放送屋上の温度計 21.9 度ということで、日の出のね時間も刻一刻遅くなっていくという感じ
で、
ちょっと前まではね、5時台で日の出っていう感じでしたけど、ちょっとね、日が昇ってすぐだなという感じ
で、そうですね、今朝はですね、東京都心は日の出5時34分だったそうですね。
だいぶこう後ろ倒しにされてきて、これが年末あたりになってくるともう6時50分頃という、我々この仕事始めるぐらいの時間帯は真っ暗だぞというなってくるというね、9月29日であります。もうあと2日で10月に月が改まって、そうなると10、11、12、もう3ヶ月しかないよと、この2022年も、もう4分の3が終わるんだぞということ
で、恐ろしいですね、そう考えると。
で、このね、3四半期終わってってことになると、こういろんなものの節目になったりなんかして、で、しかもね、年度で考えると4月からスタートして、ちょうどこれ半期が終わるということにもなってくるんで、この10月でいろんなものが変わるぞっていうのが、だいぶ話題になってまいりました。なんといってもね、この最近は値上げですよ。節目になると何かが上がったっていうのがね、出てくるんですけれども、確かにね、ここのところ結構、近所のスーパーなんか行ってですね、で、周りで買い物してる人の、カゴを、覗くなっていうところが下品なんで、チラッと見るぐらいなんですけど。
見てるんですね。
いや、ちょっとさ、なんか変化があるとさ、それこそね、最近ケース買いをしてる人が多くて、ケース買いで、缶チューハイとかね、ビールとかね、そうなんだと思ったら、なんかビールだとか炭酸飲料などの種類とか飲料が上がるんだと。また。この10月を境にして、だからもうね、すでに買いだめてる方ってのは多いんだなと。他にも水産関係、缶詰、ハム、ソーセージ、確かにね、缶詰ケースで買うかみたいな おじいちゃんとか見て、いやこれはどこにしまっとくんだろうなみたいなね最近多いんですよ。でやっぱこと 今週は特に、10月1日が土曜日で、
そうですね、
だから週末にまとめてっていうわけにもこういかないぞとなると、
そっか、
そう昨日今日あたりでっていう人も多いのかもしれないんですけどもね。うちの近所の大きなショッピングモール、地下に入っていくと大きな、生鮮食品売り場があるんですけど、その入り口のエスカレーターのところにデカデカとこうポップがあって、値上げの10月いろんなもの上がりますよみたいな、やっぱこれから買い物するぞってところでそういうものを見せられると、おっていう風にね、やっぱ気合が一段上がるなと。
買わなきゃっていう気持ちになりますよね。
で私暇だったんで、一旦エスカレーターに降りる列から外れてしげしげとそのポップを、へえこんなものも上がるんだなんてね、見ていたんですけれども、そしたらその中にね、加熱式のタバコのあれも上がるんだと。
そうなんですか。
そうなんだって。10月1日から23銘柄上がるんだと。だからあれもやっぱこう昔私ねコンビニでこうバイトしてたんですけど、そうするとカートン買いする人って結構多かったのよ。
そうですよね。
あの当時私が学生の頃なんで、まだマイルドセブンっていう名前で、今メビウスって名前変わっちゃったんでね。
そうですね、
もうマイルドセブンじゃなくなっちゃったのね。
私もスーパーでサービスカウンターをしていたので分かりますよ。そうなんですよね。
であれがさ、俺の頃はさ1個250円だったの。
で
カートンで買っても2500円で、でカートンで買うと1個ライターをつけますっていうのをやってて、だ結構カートンで買う人多いんだよなと思ってたんだけど、やっぱりこう値上げの前となるとカートンでご用意がありますよなんていうのを結構出しててね、あ加熱式タバコってのもカートンなんだねみたいな。で加熱式になるとね、いろんなフレーバーなんかも出てたりなんかして、結構こう種類があるんだななんて思いながら見てたんですけど、そうかこんなものも上がるんだねと、こういろんな、ものが上がってくると。 いうところであります。ただね、ガソリンなんかは、元売りのね、平均価格、全国平均が、ちょっと下がったなんていう記事が今日も見当たりました。原油は今、足元 WTI1 ドル、1バレルあたり81ドル前後と、昨日の取引時間中は70ドル台に下がったということだったんですけど、ちょっと戻ってまいりました。まあ、ただね、足元はこういう動き示していても、この食品だとかっていうのは、まあ、今までの値上がり分がようやく今乗ってきているということなんで、ちょっと遅れて動くんだなってことが、まあ、こんなところがもわかるなとこういう、ニュースであります。まあ、いずれにしろね、今日明日だからうちもどうすっかなというね
戦略を立てなきゃですね。
本当だよ、
決戦は金曜日という感じがしてきましたね。
ねえ明日は月末ご当日で金曜日で、これねまたそれを見越して発注も頭悩ますだろうし、
そうですね、
またそれを受けての物流の方々ってのは明日は混むから大変だなっていうね、ちょっと早めに動いておいた方がいいかもしれないね。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日9月29日、まあ、日中の1972年の国交正常化から50年ということで、まあ、これが一面トップというところ、まあ、そして特集記事でとこういうところが3紙というところです。読売、日中友好から緊張に国交正常化今日50年、それから毎日新聞、情報交流飛躍的に増加という、まあ、日中50年現場からという特集の記事であります。インフルエンサーが実像発信など、そして東京新聞は、次の50年につながる日中に岸田政権の防衛費増大強い懸念、今日国交正常化50年と、中日大使の高原油氏に聞いているという、まあ、インタビュー記事であります。という3紙がこれを一面と、まあ、日中国交正常化などなどについては、今日はですね、この後7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、毎日新聞の中国総局長米村浩一さんとつないで、どういったことになっているのかということを聞いていきたいと思います。ちなみに今日のコメンテーターの秋田博之さんも北京に駐在していたこともあるという方でもいらっしゃいます。それから一方でですね、日経と産経ですが、ウクライナ情勢についてが一面です。日経新聞、ロシア各国併合各国閉じ強行へ、ウクライナ4州で全土の 14%、そして産経はウクライナロ併合圧倒的な賛成、4地域住民投票一方的手続きへというふうになっています。この各ここが気になっているというところ、まあ、住民投票とされるものと、この番組でも何度もお伝えしてますけれども、まあ、これについて、ドネツク、ルガンスク、それからヘルソン、ザポロジェという4つの南部東部の州について、ロシアが一方的に、まあ、占領し、そして自分のものにしようとしているというところであります。まあ、これも後ほどね、秋田さんにじっくり解説をいただこうと思っております。で、気になる記事なんですが、日経はですね、写真付きで、政治外交面4面で載せてましたけれども、ドイツの空軍が来たぞと、去年はドイツも艦艇をバイエルンというね、よりか派遣して、そして、日独の交流というものをやっておりました。まあ、去年はイギリスからも空母エリザベスなどが、空母大陸軍が来たりとかですね、海の方での交流というところが多かったんですけれども、今年は空でというところで、航空自衛隊とドイツ空軍が28日初めて日本周辺の空域で共同訓練をしたということであります。で、ドイツからですね、ドイツ空軍総監の、ゲアハルツ中将自ら操縦する戦闘機ユーロファイターが来たと。で、空自の百里基地に降り立ったということで、こちらも負けておりません。日本もですね、自衛隊空軍航空自衛隊トップの、井筒瞬時航空幕僚長も、普通戦闘機に乗り込んで、そして、上空で歓迎をしたというですね、ことをやっております。これ前にこの番組で取り上げたんですけれども、ドイツの空軍がですね、シンガポールまで24時間以内に到着するという訓練をやったと。これ確か鶴岡道人さんがコメンテーターの日にこれを取り上げたと思うんですが、で、この訓練もそうだけど、その後オーストラリア空軍が主催する、多国間の軍事演習ピッチブラックというものに参加するのが主目的だったということで、まあ、ここに日本、アメリカ、イギリスなどとともに参加をしたと で、その後ですね、その帰路帰り道に一部の機体が遠回りして日本に立ち寄ったということで、まあこれその鶴岡さんもですね、コメントを日経に寄せておりますが、対中国を念頭に置いた戦略的なメッセージが強いと、いうことで、まあ即応体制であるとかで何かあった時にはこうして、駆けつけるんだぞというところを見せると、まあドイツもこのインド太平洋戦略にあたる文書などを作ってですね、やっていると。でこれインド太平洋戦略はフランスであるとかあるいはイギリスも策定しているというものなんですが、肝心要の日本はというと、全体の戦略として国家安全保障戦略というもの、これを今年末までに改定をするというところなんですが、じゃあインド太平洋戦略っていうものが文書としてあるのかというと実はないらしいというところで、まあ、こういったところもね、メッセージとしては必要になるのではないかということも思うところであります。ここが気になるでした。6時32分です。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
まずは簡単でありますが秋田さんのプロフィールご紹介いたします。1987年に、日本経済新聞社に入社されました。92年アメリカボストン大学大学院を修了され、その後北京ワシントンに駐在、政治部では総理官邸外務省自民党を担当されました。そして2016年、イギリスフィナンシャルタイムズ紙の論説委員会に勤務、現在は担当分野の外交安全保障について、日経新聞などで、定期論評コラムをご担当されていらっしゃいます。さあ最初のニュースは、まあ、昨日が弔問外交の最終日であったということで、まあ、韓国の首相ら20人と会談というニュース、まあ、この安倍、元総理の国葬儀、を、まあ、機会としてこのね、弔問外交という形ですが、まあ、駆け足でしたけれども、いろんな人に会ってますね。
そうですね。まずなんか今回感じるのは、はい、日本では国葬への評価がもう完全に真っ二つになってしまったので、それが、安倍元総理への評価も、はい、なんとなくこう二分しているような、そういう印象を今日現在では、そういう印象が漂ってるんですけれども、はい、やっぱり今回国葬に来た首脳の発言を見ると海外での評価はかなり高いんだなっていうふうに思いますね。それはやはり安倍さんの下で日本が、特に安全保障関連法を通して、はい、全部おんぶに抱っこでアメリカに、守ってもらって、あまり安全保障の貢献をしないという国から、日本としても経済だけじゃなくて安全保障も平和を保つ役割を果たすという方向に大きく踏み出した、
はい、
それをやったという総理大臣であるというふうに海外は評価してるんでしょうね。と思いますね。
で口だけじゃなくってそうやって国内では法整備をし、
はい、
で海外に目を向ければ中東に艦艇を出して、はい、まあ、安全を保つというようなこともやりましたもん、
ね、やりましたからね。で特に今回、インドのモディ首相は、はい、会談中に、メディアの報道によればもう感極まって泣くんじゃないかっていうぐらい、安倍さんの話になった時ですね、それぐらいやはり評価していて、もちろん性格的にこう相性が良かったということはあるんだと思いますけれども、やっぱインドから見るとクアッド、はい、日インド豪州アメリカの4カ国の枠組みを日本が立ち上げて、
はい、
そして、インドが一番懸念している中国に対応していく枠組みを、作ってくれたと、いうことはそんなことをこう主導してやった日本の総理大臣って今までいなかったので、
はい、
多分感謝してるんだと思うんですよね。
まあそのね、インドというと、まあ、それまでは、まあ、第三世界の雄というか、はい、まあ、独立突破でいくんだというところもあったわけですが、はい、まあ、一方で、まあ、周りの国々とこう連携していくっていうところ、何かきっかけも欲しかったっていうのはあるんですかね。
そう思いますね。そしてインドは私も今年何月かな、4月ですかね、インドに会議のためにニューデリーに行きまして、でそのついでにインドのいろんなこの軍事安全保障の専門家と話す機会があったんですけれども、
はい、
やはりその日本の感覚とは全然違って、 中印の国境は今でも準戦闘状態なわけですよね、まあ、最近停戦しましたけれども、だからまあ準戦時状態なんですね、中国とインドは今でも。でそうなのでインドは中国に対してものすごい警戒心と反発がある反面、挑発もしたくないというか、ここは日本には分かりづらいかもしれませんが、本当に怖いので国境接してて、なのでそのインドが主導してクアッドをやるというのは危険なんだけれども、日本が主導してやってくれた、そこにインドが乗るっていう形を整えてくれたっていうのは大きいんじゃないですかね。
なるほど。自らやろうとするとお前徒党組んで俺をやろうとしてるのかって中国にメッセージになっちゃう、
なっちゃう
ん
です。
し
かもだけどもそのクアッドがなければインドはもう単独で中国とこうやり取りするしかないわけなんですけど、
はい、
クアッドがあるおかげでそこが4カ国で中国に軍事的な拡大をやめるように圧力をかけられるっていうのは、そこは感謝なんじゃないですかね。
その辺、まあ、色の濃淡みたいなものは、はい、まあ、これは ASEAN と、ね、対中国でやるときなんてのも同じですけど、
はいはい、
その辺、まあ、アメリカだとちょっと単一色で塗りつぶそうとするけど、日本は分かってくれるみたいなのがあったんですか？はい、
そうですね。アメリカが直で主導すると、まさに中国はクアッドも、NATO、アジア版 NATO を作るつもりではないかということで強く反発してるじゃないですか。だからアメリカが前面に出てくることは、多分インドはありがたいけれどもちょっと迷惑っていうか、
なるほど、
いや激悪になってしまうんで、ここに日本が、日本とオーストラリアが加わって、
はい、
主導しているっていうところは、もちろんそれでも中国は批判してますけれども、クアッドについて、ただアメリカが全面的に出てきてその間に挟まれるよりは、いいと思ってるんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい。
秋田さんには今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です。日本国憲法の改正をテーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずですね、電車に関する情報が入ってきました。西武新宿線ですが、下落合駅と中井駅の間で発生した人身事故の影響で、西武新宿駅と本川越駅の上下線、現在運転を見合わせております。またこの事故の影響で西武拝島線も小平駅と拝島駅の間の上下線で運転を見合わせているということであります。西武鉄道によりますと、運転再開は7時半頃の見込み、この後7時半頃の見込みだと、いうことです。まあ通勤通学にね、ちょっと影響が出る時間帯であります。新宿線並行してるっていうと、南北どっちかに逃げて池袋線で行くか中央線に出るかっていうところなんですが、バスやこれは道路も混むかもしれないですね。ちょっと早めにやるよ対策を取ってというところだと思います。西武新宿線、現在は新宿と西武新宿と本川越駅の上下線運転見合わせ、西武拝島線も小平拝島間運転見合わせとなっております。ご利用の方ご注意ください。そして株と為替の動きもお伝えしておきましょう。28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて548ドル75セント高い29683ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 222.14 ポイント上がって 11,051.64 でした。一方円相場ですが、1ドル144円10銭付近で取引されております。ダウは7営業日ぶり反発となっております。秋田さん、これね、6営業日続落っていうのをおおと思ったんですが、さすがに上がりましたね。
そうですね、さすがに、まあ、ある程度こう投機的な、
はい、
売り買いというものもあるんでしょうから、それはこう一定のところでブレーキがかかったということなんでしょうね。実需の相場というのが、まあ、大体、はい、その戻したぐらいの 感じなのかもしれませんね。
まあこれね、OECD の経済見通しなど見ると、アメリカの経済もちょっと減速だよと出てきていると、はい、これやっぱ中間選挙等々影響出ますか？
中間選挙はやはりこう、まあ、結論から言いますと、まさにそこに、それが大きな変数で経済がですね。ただ今のところそのトランプさんを支持する候補者が結構、はい、あの本選に行くケースが増えたことによって、
はい、
民主党の候補とそのトランプさん印の候補がぶつかる、特にあの一つの州をめぐって、
はい、
争う上院選では、トランプさんが一押しの候補は共和党員は、熱狂的に支持するんですが、その民主党員はもちろんその中間の人たちが、
はい、
ちょっと引いてしまう、特にあの中絶問題で女性が心配してる人多いので、その結果その上院選はもう本当に五分五分と言われていましたけれども、ひょっとすると民主党が過半数を取るんじゃないかという、そういう見方が結構出ています。
さあでは取り上げるニュースはこちらです。新ロシア派支配のウクライナ4州、プーチン大統領へロシアへの併合正式申請。ロシアのタス通信によりますと、新ロシア派が支配するウクライナの東南部、計4つの地域でロシア編入への賛否を問う括弧書きの住民投票、まあ、住民投票とされる行動、まあ、この開票とされるものが終了しまして、最終的な集計結果が発表されたということです。いずれも賛成が大多数を占めたというふうに言っておりまして、親ロシア派のトップらはプーチン大統領に併合を正式に申請したということです。で、これに対しウクライナ政府は住民投票は茶番劇だとして、その正当性を否定しております。まあ、これアメリカのブリンケン国務長官も、もう併合なんかしたら制裁も追加制裁も辞さないぞと、いうことで、いやこんな無茶苦茶よくやりますね。
あの実は私今月の上旬にジョージアの旧グルジア、今ジョージアと言いますね、
はい、
ロシアと国境線している旧ソ連の首都のトビリシに出張してきたんですね、はい、でジョージアはロシアにウクライナよりも早く2008年に、
はい、
侵攻されて、で今でも国土の 20% が、まさに今彼らがロシアがやっているように、
はい、
住民投票が行われてロシア主導で、そして事実上独立していると主張している地域があるわけですね、
はい、
南オセチアとアブハジアって言うんですけど、はい、でまあ、その国境にもちょっと行ってみたんですが、何が起きているかというと、よほどジョージアは反ロシア的になっていると思って出かけてったんですが、はい、その2008年から今に至る 間にロシアに融和的な方向に今変わってきてます。
あ、そうなんですか。
でそれはなぜかというと、もう2割も国土を取られて、長期戦になると諦めちゃうんですよね。やはりこのもうこれ以上ロシアと抵抗しても、危ないと。でしかも NATO に入っていれば NATO が守ってくれますけど、グルジア、ジョージアは入ってませんから、
あ、一国で対処し
ない。でロシアはそういう、まあ、彼らから見た成功体験だと思ってるんでしょうね。
あ、
もう今はこう反発してるけれど、このようにして国土の一部を、
はい、
住民投票という偽物の投票によってでも取ってしまえば、いずれ、まあ、格闘技で言えばタップするだろうと。
あ、なるほど。
ジョージアがそうだったじゃないかと。
同じことをウクライナでも
やろうとしてるんだと思うんですよね。でさらには、まあ、短期的にはこの心配なのは、支配した地域はもうロシアだということになりますから、はい、多分動員、徴兵動員の対象にもなると思うんですよ、この地域に住んでいる人たちは。
そもそもウクライナの人たちであったにもかかわらず、
もうロシア国籍になっちゃったわけですからね。
というふうに彼らは主張して、
だからこう一部ヘルソン州なんかでは、
はい、
もうその国外に移動するのも制限してるとかっていう話もあるので、そうするとそのウクライナ人を動員して、はい、ウクライナで戦わせるっていうような、
は、
まあ、そういうことも狙ってるんじゃないでしょうかね、支配地域を維持するために。ロシアにしちゃえばロシアの部分動員の対象になりますからね。
なるほど、ロシア側の意図としては、それで同士打ちをさせる、はい、お前たち撃てるのかっていうふうにウクライナに突きつけると、
はい、
あ、
まあ、本当にそういう意味でこの単に この面積を奪う以上に、はい、ある意味では悪質深刻な行為だと思います、う
んうんうん、ウクライナの戦意の部分を削ごうとする、
は
い、
削ごうとするとでさらにはまあよく言われますようにここはロシアの一部にもなったという解釈ですから、
はい、
ここが攻められれば、核兵器の報復ということも国土がすごく深刻な脅威を受けたときは核によって報復するということをロシアは軍事戦略上定めていますから、はい、その対象地域になっちゃったということも彼らは言いたいんでしょうね。
ああ、そうやってこう脅しをかける手段、
脅しをかける手段ということだと思います。
はあ、単に領土拡張を狙うというよりもそっちの部分の
面積を取るだけではなくて、うん、面積取るだけであればそこにウクライナが入ってって取り返したらまたゼロになるわけですが、やっぱ心配なのはもう動員をかけてロシア軍の兵士としてここに住んでるウクライナ人をウクライナ人軍に対して戦わせるっていうことが心配ですね。
なるほど、今ロシアの意図についてご説明いただきました。じゃあ西側どうするというあたり、7時をまたいでお話しいただきます。9月29日木曜日、時刻朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんと共にお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウクライナ情勢をめぐってそのロシアの意図というもののお話をいただいておりますが、いや先ほどの、ね、お話の中でびっくりしたのがそのジョージアという、はい、まあ、2008年にロシアが侵攻し、そして不当にこう領土を奪われたというところ、はい、いや反ロシアに当然で今この情勢になってやっぱりロシアダメじゃないかって国内になってるかと思ったらそうでもないっていう、はい、やっぱ一国であれだけ、まあ、彼らにとっては強大な国と対応するっていうのはそれだけ難しいってことなんですか。
そうですね、やはり私も今回、ジョージアが極めて反ロシア的な急先鋒の国であるというふうに思って、そういうような視点から記事を書けないかと思って出かけてったんですが、
はい、
蓋を開けてみたら、全く逆の方向に進んでいるというのはある意味でこう、驚きました。ただ考えてみれば当然で、ジョージアは日本と違ってアメリカが守ってくれるという保証ないわけですよね。でずっと NATO に入りたいと言ってきたのに、
はい、
未だに入れないわけですね。そうなるとやはり今から10年前までは新欧米政権、サーカシビリ政権という政権が続いていましたが、
はい、
やっぱりNATO に入れてくれないんだったら諦めちゃうっていうかですね、まあ、折り合うしかないなっていうふうに思う。裏返すと日本はやっぱり日米同盟があるおかげで今こうやって普通に
一国として
やってるっていうことだと思います、
はい、これでも現場に行かないと分かんないこと、
本当に驚きましたけど、ね、考えてみれば、まあ、そうなりますね。
でロシアの意図としてはウクライナもそうしたいと狙っている、はい、で、はい、今のところはこうウクライナ側は、まあ、士気も高いし、
はい、
これ全部取り返すんだぞということで反転攻勢してますよね、
はいはい、もう世論調査でももう9割以上ですか、が、自分たちは勝つと信じているという、うんうんうん、人たちが大体も9割以上だし、
はい、
あくまでも戦うんだということで、もちろんウクライナはそういうふうにはなっていないわけですが、西側の支援が息切れしてきて、
はい、
そのロシアがずっとこの占領地域を併合したままの状態が仮に今ジョージアは14年経ちましたけれども、14年後にそういう状態が続いた時にはそうなってしまう危険もあると思うんですよね。
もう
人情としては、
はい、
そ
うすると今回のこの、まあ、括弧書きのこのね住民投票と称されるようなものに移ってきたっていう、これそれこそ日経でも指揮者の方々への、ね、はい、インタビューもありますけど、その中で広瀬陽子さんがこれは長期化の兆しなんだと、うん、だ まさにそのジョージアの例を取ると、はい、10年以上のスパンっていうのをロシア見てるかもしれない
です。もう絶対に見てると思うんですよね。ロシアから見ると、まあロシアはプラン A は本当にウクライナ全土を親ロシア化するということを考えているし、まだそれも諦めてないと思いますけど、
はい、
まずはジョージア化するということを考えているんじゃないでしょうか。十数年かけて、で西側もでパイプライン壊し 壊れましたね、ガスパイプライン欧州、そうすると欧州もいずれ息切れするだろうと、支援を、
はい、
で当時で2008年にはブッシュ政権がジョージアを全面支援したわけですね、
うんうんうん、
だけど今ジョージア全面支援という機運はあまりないじゃないですか、ロシアから見ると、まあ、長い目で見ればうまくプラン B としてジョージア的なそのウクライナをジョージア化するというプラン B という視点から言うと、
うん、
決して失敗してるとは思ってないんじゃないでしょうか。
はあ、でそうするとこう、まあ、NATO であったりとか G7 であったりとか西側諸国としては、うん、これ支援を途切らすとか息切れさすっていうのが一番まずいシナリオ、
絶対にダメだと思いますね、
うん、
ジョージアとウクライナでそれがうまくいってしまったら、
はい、
ロシアは国境は越えないかもしれませんけれども、うん、政治的な軍事的な圧力によって次はバルト三国とかポーランドとか、
はい、
そういったところに、逆らっても無理なんだから融和的になりなさいっていう圧力を強めていくでしょうし、それがうまくいくと勘違いしてしまいますよね。絶対だからウクライナで、まあ、このトビリシで私国際会議に出たんですけれども、
はい、
欧米のロシアの専門家が大勢集まって、あとまあ軍事専門家ですね、議論していましたが、そこはもういろんな議論がありましたけれども、絶対にウクライナについては、支援を息切れさせてはいけないということはみんな強い意識を持って議論してました。
さらに言えば、それをじゃあこう他の権威主義的な国がどう見ているか、はい、
そうですね、
中国、
中国とかですね、うん、中国もまさに経済、ロシア はっきり言えばこういう脅迫によって相手を屈服させるということをやろうとしているわけですけれども、中国の場合は爆弾を落とすだけではなくてお金を落とす能力がありますからね。
なるほど、
そこはより中国の方が、能力は高いって言いますか、我々から見ると
オプションが多い、
という気をつけなきゃいけない、その、どんどん中国の影響が強まっていくということも考えなきゃいけないと思います。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。取り上げるニュースはこちらです。今日、日中国交正常化から50年。日本と中国の国交正常化から今日9月29日で50年となります。岸田総理と習近平国家主席は経団連などが都内のホテルで共催する記念行事に祝電を送るとのことです。でこの行事に今のところの報道では岸田総理は出席せず林外務大臣がということであります。まあ、この50年の、ね、紆余曲折、まあ、各紙特集をしてますけれども、まず秋田さんどうご覧になります？
はい、この50年というと長いんですけれども、うん、特に私が注目するのはこの過去10年12年ですね、
うん、
2010年に GDP が日中が逆転して、
はい、
逆転しただけではなくてその12年の間に3倍以上に中国が膨れ上がったと、
うん、
いうことです。そうしますと力関係は日本人から見るとまだ軍事力とか、もちろん国土の広さでは向こうが圧倒的に大きいけれども、なんとなくまだ世界第2位と第3位の、
はい、
経済大国同士だという対等感があると思うんですが、中国から見ると3分の1なんですよね。もう、 これ多分韓国、日本と韓国を比べると韓国の GDP が確か4、日本の4割ぐらいですか。
ああ、なるほど、
ええ、うん、まあ半分かそれぐらい、それよりも小さいですよね。
うん、
という意味では中国はから見ると、はい、残念ながら対等な国力にはもう見えていないという、これは、普通に考えれば、
はい、
より自分たちの主張を通してもいいんだというふうに、これはまあ、国と国の力関係だけで考えれば、
はい、
中国はそう考えても不思議ではないということになると思います。
この辺だから認識のギャップがあるかもしれないと、
は
い、
そうですね、
うん、まあ、そのあたりこう、ね、現地で取材されているとどういった感覚なのかというあたりも含めて、毎日新聞の中国総局長でいらっしゃいます米村浩一さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。米村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの、ま、日中国交正常化50年という節目の日でありますが、これ市内の様子などというのはいかがなんでしょうか。
そうですね、まあ、日中国交正常化というよりも、10月1日土曜日からこちら国慶節の連休ですので、
はい、
まあ、その国慶節、建国記念の国慶節のお祭りの雰囲気というのが少しずつ出ています。ただ、はい、ご存知の通り10月16日から、
はい、
中国共産党の第20回党大会というのを控えてまして、もうそちらの方がはるかにさらに重要な、中国にとっては重要なイベントですので、そのために、はい、北京への人の出入りをコロナ対策でかなり制限しているんです。で、私たちも今北京市の外に出ると自宅に戻れなくなる可能性が あるという状況で、まあ、そういう緊張感と、まあ、党大会までは旅行もできないという、本来旅行の書き入れ時のシーズンなんですけど旅行もできないということで、少し市民のストレスはちょっと高まっていると、そういうような状況です。
はあ、国慶節っていうと連休で本当こぞって繰り出すみたいなタイミングでしたけど、今年はじゃあなんか妙に静かみたいな感じですか。
そうです、まあ、逆に言うと北京市に2000何百万人いる人たちが外に出れないので、中で遊ぶしかないという感じではあるんですけれど、とにかくちょっと中国国内でも大きな移動がやりにくい状況です。
そして、今ね、秋田裕之さんからもありましたけれども、この中国の方々が日本を見る目っていうのはやっぱりここその10年12年ぐらいで変わった部分っていうのはありましたか。
そうですね、私もちょうどその頃2010年から13年中国にいて、
はい、
でそれから2020年にまた中国に戻ってきたので、まあ、その差というのは若干実感するものがあるんですけれども、はい、まあ、ただですね、そうですね、ちょっと面白いのは、中国にとって日本はすごく小さくはなったんだけれども、
はい、
小さくなった分、中国から見て、日本が怖いという気持ちは、以前のように、例えば軍国主義が復活してどうとか、そういうような怖さっていうのは少し減って、周辺にある大事にしなければならない国の一つという扱い、変わった部分もあるようには感じます。
さあ、スタジオには秋田裕之さんもいらっしゃいます。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
以前あれですね、10年ぐらい前にイベントで日本
そうですね、なんかランド研究所のなんかパネルかなんかでご一緒させて。
そうですね、ご無沙汰しております。
はい、
まずに10年ぐらい前だったと思うんですが、私なんか東京から見て関心があるのは、今米中関係が非常に緊張してますよね。
はい、
そうした中で中国は日本をどういうふうに日本に接しようとしてるんですかね。あまりにも日本に厳しく出ると日米同盟が強まってしまう。だけれども逆に日米同盟がへの警戒心というのも強いので、その分日本にも警戒するという両面があると思うんですが、いかがですか。
そうですね、ただまあもちろんなんて言いますか、日米同盟はもう仕方がないと中国は多分思ってるはずですよね。で他方その 今の中国の立場っていうのは米国との対立も強くなっていて、それにさらに食品、中国にとってはおそらくショックだというのは、欧州のヨーロッパの中国に対する感じもものすごく悪化しています。でこれなんか本当に10年前に私が北京で感じてたのとは全く違って、10年前はあの2012年に反日暴動がちょうど起きた時期でしたので、はい、日本だけがターゲットの中国の対立感情のターゲットに日本だけがなっているっていう感じだったんですけれども、今度こっちに来てみると、BBC が嫌われている、オーストラリアが嫌われている、カナダが嫌われていて、お互いにこの中国とヨーロッパやカナダ、オーストラリアとの関係がすごく悪くなっているので、多分中国からしてみると、いろんなところで対立が悪化しているので、日本との対立はもう少しマネージしなければいけない、管理しなければいけないという感覚があるのかなというようなのはちょっと実感しています。
そういう意味では今日中関係をもう一回安定させるチャンスでもあるんでしょうね。
そこはそうですね。割と中国の専門家の話を聞いてもそういうのを実感するんですけど、要するに2013年に、はい、中国は周辺国外交工作会議っていうのを習近平さんが開いて、周りの国に対しては特に文化的歴史的に親近感の存在する国々に対してはどの関係ある程度管理しなきゃいけないと、そういう、
ちょっと今電波の状態が、大丈夫ですかね。ごめんなさい、はい、大丈夫です。お願いします。
大丈夫でしょうか、はい、やっぱ例えば日本と韓国というのはすぐ北東アジアで近くにある国ですけれども、
はい、
日本と韓国との関係が両方同時に悪化すると、中国の大国としてのメンツが立たないなんていうような言い方をするんですね。そういう部分があるかな。
なるほど。それからちょっとお話変わるんですが、榎村さん、長らく北朝鮮も取材されていらっしゃいます。昨日新たにミサイル2発、はい、まあ、短距離のものを日本の EEZ の外に落下したというところなんですが、この意図っていうのはどう見たらいいですか。
そうですね、基本的には北朝鮮は2021年に国防発展5カ年計画っていうのを発表していまして、
はい、
でそれに沿って5年以内に例えば超大型核弾頭を作らなければいけないとか、1万5000キロ射程圏内の報復打撃能力を高度化しなければいけないというような目標を立てていて、その目標に向けて、武器開発を、兵器開発を進めているので、その一環だと思います。で特に重要なのは、
はい、
2021年には経済5カ年計画と国防の5カ年計画というのを2つ作っていて、
はい、
経済の5カ年計画の中身というのははっきりわからないんですけど、こっちで向こうの国の人たちと話していると、とにかく、経済制裁が、国際社会の経済制裁があっても、それに打撃を受けずに回していけるような自給自足的な経済システムをしっかり作るんだというようなことを言うんですよね。だからそういう、要するに外と貿易していろいろやるんではなくて、自分たちだけでやっていく、はい、でその中で武器開発をしていくっていう、ものすごく簡単に例えて言うと、しばらくは家に鍵をかけて、
はい、
他の人たち相手にしないで武器をバンバン作りますよと、はい、そういうような状況があって数年続く、
なるほど、
そういうプロセスなのではないかなと思って。
はい、榎村さん、どうもありがとうございました。またいろいろ聞かせてください。
はい、
どうも失礼いたします。
失礼します。
毎日新聞中国総局長、米村浩一さんに伺いました。おはようニュースネットワークでした。今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。臨時国会会期、政府与党は28日10月3日に召集する臨時国会の会期を12月10日までの69日間とする方針を決め、野党と合意しました。また旧統一教会との関係が指摘されている細田衆院議長は野党側の求めに応じ、今日にも説明を行う見通しです。一部報道では自民党幹部によれば書面でコメントを公表する予定であるということのようであります。まあこれね、 やらなきゃなんないことはいっぱいあるけれども、はい、というところですか。
あの一つ整理した方がいいかなと思うのは、はい、政教分離というものは何なのかということだと思うんですよね。で、その政教分離は、はい、私の理解では統治機構である政府が宗教に手を出してはいけないということですね、はい、政教宗教観に基づい宗教的なものに基づいて統治をすることはいけないので、それを政教分離というふうに言っているんだと思うんです。でも政党と宗教団体は結びついていないかといえば、世界レベルで見ますと、例えばアメリカなんかはですね、はい、まさに大統領選にキリスト教右派が、
はい、
あのエヴァンジェリカとかですね、
福音派
とか全面的に共和党を支援してますし、まあ、ドイツでは与党の名前にキリスト教っていう名前もついてるわけ で、はいね、
ちょっと前までのメルケルさんの与党はキリスト教民主同盟って名前でしたね。
したがって政党とあの宗教団体が結びつくケースはあまり珍しくないんですね、うん、だけれども、うん、政府が宗教団体と結びついちゃいけないと、そういう意味で今の議論はその、そういう観点からそのちょっと議論する必要があるのか、仕分けする必要があるのかなとは思います。
何か政府与党でも一体としてこう議論してるところがあるけど、ここはきちっと区分けしないと。
そうですね。で今問題になってるのは、したがって自民党や野党の党が宗教団体と、
はい、
あの密接な関係があるということ、というのもあるんでしょうけれども、うん、それ以上にやっぱり統一教会というあのものが、はい、旧統一教会がやってきた、うん、いろんなこう行為、
はい、
それが問題で、うんうんうん、他の宗教団体、そういう問題が全くない宗教団体と、自民党や他の政党が結びついていることとはまたちょっと意味が違うんでしょうね。
まあ、そうするとその、ね、献金の問題だったりとか、はい、まあ、かつては霊感商法というのが非常に問題になった、はい、今は霊感商法というよりも献金の部分だと言われますが、はい、まあ、この辺のをどう、まあ、救済し防いでいくかの話と、はい、まあ、もう少しでも例えば祝電を送っただけでももうダメだっていうような、うん、なんというか不平を踏ませるみたいなことっていうのはまた別だろうという話です。
多分この問題は政党と宗教団体の関係をもう一回あのきちんと精査しなきゃいけないという問題もはらんでると思いますが、この問題はそれ以上に統一教会という社会問題を抱えているとされるその団体と政治家との、関係という社会問題、政教分離問題という面もあるんでしょうけれども、はい、社会問題であるというような捉え方が、必要なのかなというふうには思います。
そして、まあ、本当この話がクローズアップされますが、まあ、補正予算の話であるとか、あるいは年末に向けては、政府の安全保障に関する3つの文書、特に国家安全保障戦略等々の改定というのもあります。まあ、この辺も本来であれば議論の訴状に上がってくるべきものですかね。
そうですね、あのまさに国家安全保障戦略は、約、まあ、9年ですかね、9年ぶりぐらいに、はい、改定するわけですね。
そうですよね、できたのが2013年でしたもんね。
あ、そう、13年ですね、はい、そういうことはその日中の GDP をとってもまだほぼ同等だった時に作られたものですね、
はい、
そこからもう激変してましたんで、そしたらそれはじゃあどのように改定するのかということについて国会でも議論するべきですよね、本来であれば。
でここのパワーバランス考える上では、はい、この防衛費の話であるとか、はい、ここが相当だから開いちゃったわけですよ ね、
そうですね。
GDP もそうですけど、
はい、あの今中国と日本の、防衛費、まあ、向こうは国防予算は3倍以上の開きがありますね、
はい、
1年間で3倍開いてるということは、そのどんどんその額が、
はい、
実額で言えば3倍の開きがあるわけですから、どんどん開いていく、
加速度的に
加速度的に開いていってしまうということですから、あの繰り返しになりますが、この中国の側から見ればそれはもうもはや対等ではないっていう力関係だというふうに思っても仕方がない、まあ、ただそうは完全になっていないのは、
はい、
日本は日米同盟がありますから、中国は自衛隊と中国軍というバランスで見てるんではなくて、
はい、
アメリカ軍と日本自衛隊と中国軍のバランスで見ているので、はい、そこはまあ対等ないしはひょっとするとまだバランスが取れている。
うーん、だから今のうちになんとかしなきゃいけない、
はい、ということだと思います。
今日のキーワード臨時国会会期でありました。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ太平洋島嶼国との首脳会議初開催へ。アメリカ政府は現地28日と29日の日程で太平洋島嶼国との初の首脳会議を首都ワシントンで開きます。南太平洋地域で影響力拡大を図る中国を念頭に首脳会議を通じて島嶼国との関係を強化する考えです。これ日本はあの島サミットってやってますよね。 あれに近いもんですかね。
そうですね、日本の方がもっとアメリカよりも早くやってきたと思うんですけれども、うん、ようやくっていう感じでしょうかね。
ようやく、
はい。
オーストラリア、日本、ニュージーランド、イギリス、それからソロモン諸島、フィジー、キリバスなど12カ国が招待されていて、インドもオブザーバーとして参加をすると、
うん、はい。あの今中国は、はい、このいわゆる南 太平洋の島々にいっぱい援助して、投資をしてましたし、それだけではなくて最近はあの今年4月にソロモン諸島と安全保障協定を結ぶなど、はい、まあ、地図上で言えばその赤く染めるっていうんでしょうかね、経済的に安全保障的にそういうふうに見える動きをしているわけですね、
はい。
でそうなってしまうとまず一番困るのはオーストラリア。あのオーストラリアは孤立してしまいますんで、それで、まあアメリカの同盟国でもありますし、
はい、
でアメリカから見ても、そういう状態は避けなきゃいけないということで、もう一回経済的にも安全保障的にも手こ入れしましょうということになってるんだと。
あの地図で見るとそのオーストラリアと例えばハワイとかグアムのあたり線引っ張ると、はい、ちょうど間にこのソロモン、
はい、
だからこそ先の大戦で、はい、帝国海軍はここを取りに行ったと、
はい、そうですね、うん、まさにあの今中国がやっていることは旧日本軍がアメリカとオーストラリアの連合国に対抗するためにやったことと、
はい、
偶然か必然か分かりませんけれども似ている、
う
ん、日本もあの第一次世界大戦でドイツをまあ、戦勝国としてドイツが持っていた、
はい、
あの南太平洋の一部をまず信託統治という形で、支配下に置きまして、
はい、
そこにやがて海軍基地を作るわけですね、
うん、
そしてそこからさらにはあの、まあ、有名なガダルカナルの戦いというのもありますけど、これはまさにソロモン諸島とか南太平洋をめぐってあのオーストラリアとアメリカと日本が戦ったわけですね、うん、なぜかというとここは生命線なんですね、
うん、
ここを取ってあの軍事的に抑えればアメリカはもうオーストラリアを基地として使いませんから、
はい、
そうすると使えるのはハワイとグアムしかないですね、
はい、
そうなるとほとんど飛び石しかないわけですね。
うん、
日本はそういう形でオーストラリアを孤立させようとして、それで南太平洋に出てたわけです。
うん、
で今中国はもちろんそこまで考えているとは思いませんけど、台湾海峡でもしも戦争になってしまった時には、
はい、
もしも南太平洋にその中国の基地がいっぱいあると あのアメリカはオーストラリアとは連携しづらくなりますよね。そうするとハワイとかグアム、日本という基地しか使えなくなってしまうので、そこを結構懸念しているあの取材をすると、はい、そこを懸念している軍事専門家は結構増えている気がします。
でその台湾で有事ってことになると日本のシーレも影響を受けますけど、迂回した時に通るのもまさにオーストラリアの南を迂回すると、はい、ソロモン諸島あたり通ってくるという、
あの経済的に中国があの進出してインフラを近代化するということはそのすごくいいことだと思うんですよ。あの、うん、古い飛行場を新しくするとか、うん、ところがやっぱりこう目から鱗というか、はい、あの西側の警戒が強まったのはやはり安全保障協定を結び出して、
はい、
しかも それを結んだソロモン諸島が今年の8月ですね、
はい、
あのアメリカの沿岸警備隊の巡視船が、うんうん、寄港させてと言って寄港しようとしたのを拒否しましたよね。事実上こうなってくると単にインフラを近代化してあげますっていうんじゃなくて、自分の安全保障の勢力圏にしちゃってるっていう中国がですね、そういう疑念がやはりこういう今回の、それを巻き返さなきゃいけないというアメリカの動きにつながってるんだと思うんですよね。
これ伝統的にはこのまあ南太平洋諸国ってもともとがそのまあ英連邦の一部であったところも多いと、はいはい、でオーストラリアとの結びつきっていうのはかなり大きかったところありますよね。
もともとそうですし、さらにはもっと南の方に行けば、
はい、
あのオーストラリアの南右側の方ですね、
うんうんうん、
行けばまさにそれはフランスの、あのフランスの、はい、領土、
ああ海外領土、
そう海外領土で、フランスがそこにあの太平洋艦隊を置いているわけですから、
ニューカレドニア、
ニューカレドニアに置いているわけなので、うん、本体であれば欧米との結びつきが強い地域だったわけですが、
はい、
まあ、きちんとそのケアしてなかったんでしょうね。アメリカも、うん、あのオーストラリアは一生懸命やってましたけども、でアメリカ大使館も置いてなかった地域があるので、今慌てて大使館をもう一回作ってますよね。
感激を突かれたというような感じがありますか、
という感じが少なくともアメリカから見れば、あるんではないでしょうか。やっぱ安全保障にまで手を出すというところがやはり目覚まし時計になったっていうか、と思うんですよね。
こっからで間に合いますか。
まあ、あの今まで何もそんなに戦略的にやってこなかったところを始めるわけなので、
は
い、全部 100% 増に近いような効果だと思うんで、
なるほど、
あの間に合わないということはないと思うんですけど、
まあ、日本とか、まあ、オーストラリアとか先行してやってたところと、はい、まあ、連携をするっていう形でやっていく、はい、
そうですね、そういうことが大事だと思いますね。
太平洋島嶼国とアメリカの首脳会議についてお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。